ました。よろしくお願いいたします。
ハレルヤ。素晴らしい救い主イエス・キリストのご降誕を祝うこのクリスマスです。今私たちはこのイエス様の訪れを喜び祝う時を持ちたいと思います。それでは一言お祈りいたします。私たちのために御子イエス・キリスト神の一人子尊き神の御子がなんと人間となって降りてこられ、私たちを救うために馬小屋癒やしいまぶねの中にやってくださったことを感謝いたします。このクリスマス、あなたのご降誕を覚え祝うこの時、私たちはただただあなたの御前に進み出て御言葉をいただいて、この終わりの冷たき夜、この暗闇の時代の中にて光り輝くことができますように、どうかあなたがこれから我らを御言葉を持って導き整えてください。これからすべてがただただあなたの栄光となりますために、主を語るしもべらの唇を今整えてください。預かる一人一人の耳を整えてください。これからすべてあなたの御言葉の命に豊かに預かり尽くす我ら一同でありますように、あなたが導いてください。すべてを期待し、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。本日はクリスマスで、イエス・キリストがこの世に来られた、そのキリストのご降誕を祝うのが、クリスマスですね。街では、出ると、きらびやかな、飾り付けがなされていたり、もう商店街がとても華やでますね。もう商売がこの時期とても活発化されます。また、家族や、友人やまた恋人たちとのその親しい時間を過ごしましょう。人と人との間を温かく過ごしましょう。まあ、そのようにも宣言されるこの時です。ただですね、世の中のクリスマス、クリスマスの主人公は誰でしょうね。イエス様ですね。クリストマス、キリストのミサ、すなわちキリストの礼拝、キリストの祭りであるはずのクリスマスなんですけども、キリストとなるとピンとこないですね。世間一般の人たちは、なんかキラキラした飾り付けをしてお祭り騒ぎをするのがクリスマス、そういうふうに、まあ、通年では思われてるんですけども、しかしこの12月24日を過ぎると、ね、もう今日25日、もうすでに25日街に出るとなんとなく倦怠感が流れていて、26日になるともう完全にクリスマス雰囲気がなくなって、なんか街が寂れてるかのような、ね、そういう雰囲気になってしまいます。人間の、ね、それぞれの思い思いの祭り、それを、ね、掲げ、ある人は、ね、恋愛に、ある人は、ね、また商売に、お金儲けに、また何か少しでもキラキラしたものを見に行こうって、ね、そのようなことで、いろいろなイベントが、あったり行ったりするんですけども、けれどもそこにはやっぱりなんか本質がないんですね。キリストがないと、キリストマス、クライストマスの本質はイエス様です。このクリスマスの主人公であるイエス様を外してしまうと途端に虚しくなってしまいます。12月26日以降、ね、もう途端に虚しくなって、で事実、このクリスマス時期が一番年間で自殺者が多いんですね。その家族との親しい関係に入れない、恋人がいない、そういう風に他の人たちは楽しそうに過ごしているのに、自分だけが何かそうしたものが得られないと虚しくなって、まあ、そのようなことになってしまう。それが非常に多いのもまたこの時期です。実はですね、クリスマスの発足当初、キリストのご降誕、その日がクリスマスの発足で、始まった時ですけども、実はそのイエス様がお生まれになった当時からもうすでにですね、そのようななんか逆転現象、ちょっと、本質は離れたちぐはぐ現象が行われていたんです。しかしそんな中でもしっかりとイエス様のご降誕の恵みに預かってこの上もなく喜んだ人たちも少数ながらおりました。
アーメン。
クリスマスが始まった時からもうすでに大勢の人々はキリストの知らない、ね、本質を知らないけれども一部の人たち本当に、ね、ある一定の性質を持った人たちある一定の志を持った人たちは大きな決して廃れることのない喜びに預かりました、ね、キリストこの方は決して廃れることのない喜びの源であるお方です。世の中の楽しみ、ね、それはやがて乾いてしまいます、ね、男性女性関係、ね、やがて乾いてしまうものです。また、ね、お金とかまたキラキラしたものそれを 見に行くことそれもやがて心の渇きを覚えるものですけれどもキリストイエスこのお方は決して人を乾かすことはない、ね、このイエスキリストに会うならば喜びは心に満たされその喜びを奪い去るものはありません。
アーメン。
今日この、ね、キリストクリストマスの本質を見ていきたいと思います。
アーメン。
この今日の箇所マタイの福音書2章のまず1節から、お読みしていきますとイエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時見よ東方の博士たちがエルサレムにやってきてこう言ったユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか私たちは東の方でその方の星を見たので拝みに参りましたそれを聞いてヘロデ王は恐れ惑ったエルサレム中の人も王と同様であったアメン。キリストがお生まれになった時キリスト彼はユダヤ人の王であるばかりでなく全世界を救う主です。全世界の王の王主の主であられるお方です。そのキリストがお生まれになった時、ね、ユダヤの人々、ね、この、博士たちは、ね、ユダヤの、首都エルサレムにやってきて、ね、エルサレムに王の宮殿があるんですけどもでその宮殿の中に入っていてですねこのユダヤ人の王としてお生まれになった方を求めに、ね、このヘロデ王のところに、ね、駅屋を持ってに求めに行ったんです。でそれで、ね、ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにいますかその方の星を私たちは見ましたのでその方を拝みに参りました、ね、博士たちは言ったんです。でユダヤ人たち、ね、ユダヤ人の王となるお方全世界を救ってくださるお方このユダヤイスラエルを、ね、当時、まあ、ローマの圧政の中で苦しんでおりました。その諸々の苦しみから解き放ってくださるはずの王の王主の主がお生まれになった、ね、もう聞いてもう真っ先に喜んで、ね、馳せつけるべき人たちですね。ユダヤ人たちメシアを待ち望んでおりました。メシアのご到来は旧約聖書の至るところに記されております。創世記に記されておりまた、ね、聖書の最後のマラキ書にもですから聖書の始めから終わりに至るまでこの救い主キリストのお生まれは予言されていてでユダヤ人の人々が、ね、代を超え世代を超えもうお父さんおじいちゃんその上ずっとご到来を待ち望んでいたはずのユダヤ人たちいざお生まれになった、ね、そう聞くと彼らが最も先に起こしたリアクションそれは恐れ不安、ね、混乱そうしたものでした、ね、どういうことでしょうね。今この時王の王であられるお方、ね、この全世界を、ね、統一されるイエス・キリストが来られる、ね、もう今この瞬間に来る、ね、言った場合皆さん、ね、恐れ惑う側でしょうかそれとも喜んで迎える側でしょうか。
喜んで迎えます。
アメン。もうずっとイエス様来てください救わせてくださいずっとそのような祈り心で備えている人にとってはイエス様のご到来は本当に待ちに待った喜びの時ですね。恐れ惑うとは一体どういう人たちでしょうか、もう自分が王様でなって言いたいんです、ね、罪の飲み食いはへっちゃらでもう、ね、していてですからその罪を裁かれるお方が来られる、ね、これ非常に都合が悪いんですね。そして自分が王様でいられなくなる都合が悪いんです。このヘロデ宮殿、まあ、きらびやかだったでしょう。でとても、ね、その中においては美人レイクが並べ立て美味しいごちそうが振る舞われて、ね、自分が、ね、 綺麗な服を着て栄えて、ね、そういうことが行われていたでしょう。その王宮にいた人たちにとっては誠の王が生まれる、これ、ね、都合が悪いんですね。いてほしくはないんです。抹殺したいんですね。今この時代においてもそういう人たちはね、まあいるでしょう。自分が王になっていたい、裁き主には来てはもらいたくない、もし来るとするならば戦争を勃発させてでも、ね、それを抹殺しようとする。確かにですね、そのような試みはなされますけれども、あいにくイエス様は、ね、誠の王の王、主の主であられる方です、ね、このお方がお生まれになる、これを本当に待ち望んでいた人々にとってはこの救い主の到来は喜びですけれども、ね、自分が王になっていたい、イエスキリストなんて、ねね、来てほしくないという人たちにとっては、ね、それを無視して、それをむしろ阻害して、むしろ抹殺してしまって、自分の祭り、自分の栄光の、ね、飲み食い、それをしたがるものです。このヘロデ王の時代は、ね、そういう人たちばかりが、ね、宮殿にいて、この宮殿の中で誰一人救い主の到来が、ね、この博士たちを通して告げ知らされても、誰もこの宮殿を出てその救い主を拝みに行こうとするのはおりませんでした。でヘロデ王は、この何節では、ヘロデは密かに博士たちを呼んで彼らから星の出現の時間を突き止めた。そしてこう言って彼らをベツレヘムに送った。行って幼子のことを詳しく調べ、分かったら知らせてもらいたい。私も行って拝むから。でヘロデは私も行って拝むから、ね、私も礼拝しに行くから、だからあなた方が先んじて行って調べてきてほしい、そういうふうに言うんですね。不思議ですね。彼イスラエルの王であるはずですけれども、しかしイスラエルの王の王、主の主がお生まれになったことを、ね、この異邦の外国人たちに、ね、外注するんですね。外注、ね、外に注文すると言って外注と読みます、ね、自分たちで、ね、もう自分たちの王の王、待ちに待ったメシアがお生まれになったって、もう祭司たち立法学者たちのその編隊を組んで、ね、調査詳しくさせてもう調べに行くではなく、このある日突然来た異邦の人たちにお任せして、自分たちは王の宮殿にとどまり続けるんです、ね、結局自分はね、そんなかったるい、ね、行きたくない、そういう思い、ね、あ、まあ、確かに今の時代でもですね、もう礼拝は人任せ、ね、あなたが教会に行ってそして得た恵みを私に教えてもらいたい、聞いたならば私も行って拝むから、ね、そういう人は確かに現代でもいるかもしれないですね。けれどもこのヘロデはそんな生優しいものじゃなかったんです。表向き礼拝者のように見せかけて、実は調べて、ね、見つけたら殺してしまおうという心づもりで、ね、ヘロデは博士たちを送り出したんです。本当に心づもり、ね、それは後で明らかにされるんですけども、神様はご存知です。人がね、私も行って拝むから、ね、今礼拝という場に参加している、ね、拝んでいるから、そういうふうに、ね、言っているようであっても、主は心を見透かされるお方です。皆さんの心は主に対してまっすぐでしょうか。本当に主に対してまっすぐであること、これを主は求めておられます。私たちは本当に主に対してまっすぐであり続けるべきです。この、ね、当時自分だけが王でありたい、自分がきらびやかな思いをしたい、自分に栄光が集まりたい、自分の好きなことをしたい、ね、人の指図なんか受けたくない、そういう人たちは一切礼拝に、ね、行こうとせず、そして喜びには預かれませんでした。けれどもわずかながら喜びに預かることができた人たち、それは皮肉なことにユダヤ人たちではありませんでした。預言者ミカの書が、ね、このヘロデの宮殿で開かれました、ね、この26節でユダの地ベツレヘム、ね、このユダの地ベツレヘム、そこが王の王、主の主がお生まれになる地である、ね、そのことは示されたけれども、王宮の人たちは誰一人行かず、そしてユダヤ人が代々もう待ちに待った 方の王を、ね、拝みに行った人たちは、ね、この予言の言葉を聞いて、そしてその通りに、ね、行った人たちはこの宮殿の中にいなかったんですね。宮殿を訪ねた博士たちが行って、そして拝むことができて、大きな喜びに預かることができたんです。イエス・キリストを信じることの喜び、これは何者も奪い去ることがありません。誠の喜び、この喜びはただイエス・キリスト、このお方からのみ得ることができるんです。
皆さん、メシアが生まれるところをこと細かく彼らは知っていました。それで知った上でこと細かく罪を犯しました。礼拝しない罪、そして主がいるところに足を運ばない罪を犯しました。特にこのヘロデ王は、ここに書いてあるでしょ、博士たちに行って見つけたらそれを私に事細かく教えてくれ、私も行って拝むから。こういった類の人を何て言うかって言ったら、罪を犯すときに、突発的に罪を犯す人がいるんですね。で、そういう人というのは、突発的に自分も知らないうちに罪を犯しがちなんですね。ということだけど、このヘロデ王みたいな人は、ほど細かく知った上で罪を犯す人なんですよ。だから、御言葉をよく知っている。そして御言葉をよく知っているものの、その御言葉を知っている分だけ主を恐れ敬わなければならない、主に礼拝しなければならない、へりくだって主をね、王としなければならないということなんですけど、ほど細かく知った上で主ご自身を抹殺しようとしていた人、それがヘロデこの王様です。私たち一人一人、本当にイエス・キリストにあって生まれました。そしてイエス・キリストにあって新しい歩みが私たちには与えられています。けど、この新しい歩みの中において、私たちが果たしてこの博士たちのように、自分に与えられたそのピカピカと光るその御言葉、その御言葉をずっと仰ぎ見つつ、そしてその御言葉のピカピカが私たちに語るそのメッセージを汲み取りつつ、そしてそのメッセージされたその言葉を手足を持って従順しつつ、私たちは今歩んでますでしょうか。本当に今回のこのクリスマス、この礼拝を通して、私たち自身のその信仰は今どの辺にいるのかということを、イエス様にあってこの御言葉にて私たちは確認していきたいと思います。主はキリスト、生きておられる神の御子なんですね。このイエス様は永遠というところを超えて私たち一人一人のところに来てくださいました。そしてイエス様は私たち一人一人にイエス・キリストを親しみ、イエス・キリストに憩い、イエス・キリストを仰ぎ見て、イエス・キリストと共に生きようとおっしゃっています。今私たちは果たしてどうでありますでしょうか。この博士たちのように、私たちは私たちの心に浮かんだピカピカなこの御言葉の星に対してずっと仰ぎ見つつ、そしてへりくだりつつ、そして主に栄光を返しつつ歩んでいますでしょうか。果たして私たちの歩みもそんなに立派な歩みではないではないかと私は思います。
この博士たちは、ね、ユダヤ人の王がお生まれになった、ね、ということを彼ら、ね、御言葉で知っていたんじゃないですね。星を見て、要するに天に現れた印、もろもろの印や不思議奇跡、それは異邦人のための印だって書いてあるんですけども、博士たちは星の印を見て、そしてこのメシアを求めにはるばる 東方の遠くから旅をしてきました。でこの、博士たち御言葉を持っておりません。きっと、ね、ユダヤ人たちもう代々神様から直接、ね、彼の先祖たちは御言葉を受けて、でそれで、ね、もうそれが代々伝えられている、ね、非常に、ね、羨ましいと思ったかもしれませんけれども、博士たちは持っていなくても星の印を見て、ね、やってきたんです。そしてその方をその目的なんで旅をしてきたか、博士たちは、ね、その星を見たので拝みに参りました、ね、2節で拝むためだ、ね、その目的言っておりますね。博士たち、ね、そのお方の星が現れた、ね、あ、なんか今王の王であられるお方が今近づいている、今そのお方の時が近い、ね、それをなんとなく悟って、そして彼ら旅支度を整えて、ね、また贈り物、黄金、乳香、もつ薬、非常に高価なものを取り揃えて、それを、ね、まあ、ラクダなどに乗せて、それで遠くを旅して、はるばるこのユダヤの地、ね、エルサレムにやってきたんです。そして、ね、彼らその目的、その志、皆さん、神様はですね、このような志を持つ人をこそ目を留められ特別扱いされるんです。血筋は関係ないんです、ね、異邦人であったとしても、ね、また博士、と訳されてるんですけど、原文のギリシャ語はマゴス、ね、魔術をしたり、また、先生術を行ったり、ね、そういうことをする救いからほど遠いはずの人たちです、彼らは。けれども、ね、彼らはイエス・キリストを求めて遠くからはるばる旅してくる、その礼拝者の心備えがありました。皆さん、ね、主に喜ばれる人、主から特別に愛される人、その性質はまず求める心を持つ人です。主を求める、遠くからでも、ね、主を求めて、そして主を恐れ敬う心を持つ人です。また主に捧げる志がある人です、ね、礼拝者の志、求める心、敬う心、捧げる心、この志を持った人は、ね、いかに異邦のマゴスであったとしても、どんな時代のものであったとしても、主はその礼拝者、ね、イエス様を礼拝したい、その行いに行動に移す人を特別に扱われるんです。この、博士たち、ね、彼らがエルサレムの宮殿に着きました。この宮殿に着いたところ、2箇所の言葉が示されました、ね、2箇所、このマタイの2章の6節でユダの地ベツレヘム、あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない、私の民イスラエルを治める支配者があなたから出るのだから、ね、教えられました。御言葉によって示されました。で、御言葉によって行くべき場所はベツレヘム、ね、パンの家という意味です。ベツレヘム、そこに行くべきだ、そういうふうに教えられました。で、それで博士たちは、ね、それを聞いてベツレヘムに向かって出て行きました。あいにくこの、ね、宮廷の人たちは御言葉を調べた、ね、御言葉を知った、ベツレヘムだと分かったけれども、誰一人行かないんですね。知っていながら、御言葉に何て書いてあるのかを知って、ね、口で宣言して告白しておきながら行かない、ね、そういう人たちが確かに、ね、おります、ね、宮廷の人たちは知っても行かなかったけれども、博士たちは行ったんです。結果、このミカが予言した言葉、これユダヤ人は、ね、あまり、この宮廷の人たちは誰一人その預言者の恩恵に預かれない、ただ異邦のマゴスたちがその恩恵に預かりました。この宮廷の人たち、ね、もう一つ、ね、預言者エレミアの預言が成就するために用いられました、ね、どんな預言がこの宮廷の人たちを用いられたか、ね、この2章18節で、ね、ラマで声がする、泣き、そして嘆き叫ぶ声、ラケルがその子らのために泣いている、ラケルは慰められることを拒んだ、子らがもういないからだ、ね、 この予言どうやって成就したか、ヘロデとまたヘロデの下で働くユダヤ人たち軍隊たちが、このベツレヘム地方の2歳以下の男の子を、一人残らず殺すというその残虐な行為によってこの予言が成就した、結局イスラエルの宮廷の人たち御言葉を知っていても、それを実行しないどころか救い主に行ってもらっては困る、抹殺したいと願う人たちはこの、悪い予言の成就に用いられた。でも博士たちは、ユダの地ベツレヘム、そこからイスラエルを治める指導者が出る、その予言の成就に博士たちは用いられ、その予言の祝福に預かりました。御言葉を守り行う人と、守り行わない人は、一方は祝福のために用いられ、もう一方は災いのために用いられる。これ厳粛なことです。皆さんどちらに用いられたいでしょうか。
祝福のために。
アメン。本当に私たちは御言葉を守り行う者、この博士たちのように捧げる心、敬う心、求める心、これを携えて使徒御前に進み出るならば、皆さんも祝福の民に用いられ、また大いなる幸い、大いなる喜びに預かることができます。
アーメン。
この2章9節からのところを、読みますと、彼らは王の言ったことを聞いて出かけた。すると見よ、東方で見た星が彼らを先導し、ついに幼子のおられるところまで進んで行き、その上にとどまった。その星を見て彼らはこの上もなく喜んだ。
アーメン。
アーメン。この上もなく大きな喜びました。直訳すると、彼らは甚だ大きな喜びで喜んだ。ニューキングジェームバージョンでは、They rejoiced withExceedingly great joy。 アメン。もうジョイジョイ、大きな大きな喜びで彼らは、喜んだ、書いてあります。喜べるんです、皆さんも同様に喜べるんです。
アメン。
博士たちは、なんでこんなに大きな喜びで喜んだか、彼らはもう御言葉のこと細かくですね、本当にその通り守りを行いたいというその志があったんです。遠くから彼ら旅してきたんです。星を見て、星、あ、メシアの印が現れた、王の王の印が現れた、行って、拝んでこよう。でそれで、エルサレムに行った。御言葉が示された。御言葉が示すところでは、あなた方はベツレヘムに行きなさい、パンの家に行きなさい、そして御言葉に従ってそこに行こうとした。でも詳しい場所はわからないけれども、今度は神ご自身が現れて、神ご自身が天体を動かして、宇宙を動かしてまでして、彼らの都合をつけて、そして彼らを、導いていったんです、本当に大きな喜びで喜ばざるを得ません。もし皆さんが、礼拝をしたいがために、でも行き先がわからない、そういう時に宇宙が動いて皆さんの都合をつけて、皆さんをそのイエス様を礼拝するイエス様の場所へと導く、これもうとてつもなく大きな喜びですね。
アメン。
彼博士たち、ミカ書の言葉を知りました。もう何世紀も前に書かれた言葉です。博士たちの、おじいさんおばあさんよりももうはるか昔の時代に預言者を通して神様が定められた予言、その成就が今この時この時代この瞬間にイエス様を礼拝したいと願う自分たちに向かって成就した。これとてつもなく大きな喜びですね。聖書は誠に大きな喜びで満ちています。イエスキリストは何のために生まれたか、2000年前何のために十字架に書かれたのか、それ皆さんの今の時代生きる皆さんを救うためにイエス様はお生まれになり、まぶねの中に、もう馬の動物の餌箱に入れられて、 そこまで卑しくなって、そして十字架の道を歩まれ、十字架につけられた、これまさに皆さんのためです。神ご自身が天を押し曲げて、宇宙を押し曲げて降りてこられた、どれほど素晴らしい喜びでしょうか。博士たちは本当に大きな喜びを喜んだ、これ皆さんもこの喜びを味わうことができるんです。 博士たちは神様から特別待遇を受けました、ね、なんだって宇宙を、ね、博士たちのために星を動かすわけですから、特別中の特別です。皆さん、神様を恐れる山の者、博士たちのように本当に主を愛し、主の御言葉に従って主の訪れを見たい、イエス・キリスト誠の王の王、主の主に捧げ物を捧げたい、この志を持つ人に対しては、主は天を押し曲げて降りてこられて、その人を大きな大きな喜びへと導くんです。
うん、
アメン。
皆さん自身は自分の思いや心に日頃浮かんでくるその言葉を、あ、主が博士たちにピカピカと光らせてくださったあの星だと思ったことありますでしょうか。でも今日の聖書の御言葉は私たちに言っています。今の時代において、今の時代においても主は私たちにあのピカピカ光る不思議なその星を与えられていると。今の時代においてあの不思議な星というのは、私たちが耳で聞いた言葉、私たちが目で見届けた言葉の中で、自分の中から離れずに自分にずっと付きまとうその言葉があるはずなんです。その言葉、その言葉が私たちに与えてくださった神様があの夜空に浮かばせてくださったあの星なんですね。そのピカピカと光るその星を最後まで、見言葉があるところまで、その星が自分を導いていく、その使命を果たしていくためにはどうすればいいんですか。見言葉をあの博士たちのように私たちも仰ぎ見る、仰ぎ見るということなんですね。地上での生活が忙しく、どうしても私たちはピカピカ光るその星、その御言葉が与えられているのにも構わず、私たちは自分の何を飲もうか、何を食べようか、何を着ようかと、自分のステータス、そしてより良い生活などなどを手に入れるために、どうしてもその星を仰ぎ見る、仰ぎ見るそのことから私たち自身の目を、何を着ようか、食べようか、飲もうか、そこに向けてしまう。だから私たちは、私たちにせっかく与えられているその星というものを見失ってしまいがちです。主が私たちに浮かばせてくださるピカピカと光る星は今も私たちに与えられていて、仰ぎ見る者はその星によって導かれて、そして仰ぎ見る者は主が確信が持てるように、御言葉のあるところに私たち一人一人を導いてくださり、星を見て、そしてただ従順してついていたその人たちに、イエス様は本当にあなたが来た道は私に導かれてきたみたいのと、その星の実態を具体的に教える、そのヘロデの王宮、御言葉があるところに私たちを導いてくださるわけなんですね。彼らはヘロデの王宮において、ユダヤ人の王様、ユダヤの王様、そして世界を救う救い主イエス・キリストがベツレヘムというところで生まれる、その昔ながら予言されていたその尊い言葉、それをいただきました。彼らは喜んだことでしょう。自分たちが星に導かれて従順して、星が自分たちに語ってくれている、行きなさい行きなさいという不思議な思いに駆られて、そして自分たちははるばる来た。でもそのヘロデの王宮において、その星、その星がもうすでに 昔から予言されており、そして予言されているその言葉、その言葉の実態、その言葉の実態、それを本当に確信が持てるようにと、ヘロデの王宮においてその御言葉に預かることができました。彼らは3番目その御言葉をいただいてヘロデの王宮から出るんですけど、出ていた時にまだ星は彼らを導き始めるんですね。星は彼らを導き、そして導かれて喜んで行っていたら、そこには永遠という時を本当に歩いてきてくださった彼の手にもすっぽりと入る小さくて柔らかいその赤ちゃんイエス様がそこにいました。星を見て彼らは不思議なメッセージをいただいて、星を見て彼らはイエス様を拝みに行きました。その彼らに確信が持てますようにと、何世紀も前から予言されていた主の御言葉が彼らに与えられました。いただいたその御言葉を持って、まだ出たら不思議な星はまだ彼らを先導します。先導されて、そして星が止まったところに行ってみると、柔らかくて本当に可愛くてすやすやと平和な君イエス・キリストがそこにいました。彼らはここを見ると、本当にすごくすごく言葉に言えないほどの大喜びであったということがそこに書いてあるんですね。なぜだと思いますか？星を見て本当に拝みに行きたいと思ってよかった、御言葉をいただいて、そして、ああ私たちが来た道は無駄ではなかった、御言葉をいただいてヘロデの王宮を出てまだたどり着いたところに、そこに本当に柔らかそうな王様、赤ちゃんイエス様、誰でもすっぽりと抱きしめるその王様がそこにいたんですね。だから彼らはもう本当に喜びに喜ぶしかありませんでした。メガトンですよね。メガトン、一部礼拝であのパスタがメガスって言ってましたよね。
メガスです。
ああそう、メガス、メガトン級のもう言葉では言い尽くせないその喜びを彼らはそこで得たということなんですね。私たち一人一人がイエス・キリストに導かれてきたその一つ一つのプロセスも本当に似ています。私たち一人一人にピカピカ光るイエス様がいるよって誰かが言った時に、その言葉を聞いて私たちの心が突き動かされて、そして教会行ってみようかなと、それで教会に行って、その教会の中に置いて、ああ教会に行って聞いてみたら、お私が不思議に思って来たかった、でも来てみたら、あそういうことだったんだね、あこの方は昔から予言されていた方なんだねということを、私たちは教会の中においてまた知ることができるんですね。それから私たちはもっともっと確信を持って今度拝みに行く、ね、礼拝しに行くということを確信を持って私たちはできるようになるわけなんですね。一番最初に私たちの教会の始まりは誰かに釣られてです。誰かに釣られて私たちはイエス様に来ました。星に釣られて私たちを導いてくださった方々は、一時だけですけれどその星の役割をしてくださったわけなんですね。そして彼らを通して教会の生活が始まり、そしてイエス・キリストの御言葉が、その星の輝きが本当に 当に本物であること、それを御言葉を通して、またメッセージを通して私たちは知りました。その次どうなるかしたら、ただ単に不思議な気持ち、そして誰かに釣られてきて礼拝していたものが、今度御言葉によって確信を持つようになるとどうなるか、拝みに行きたい、行って拝みたいということがもう確信にあふれるわけなんですね。こういった一人一人、このようなこの気持ちが本当にキリストにあって与えられている一人一人に、イエス様は赤ちゃんイエス様としてその日生まれてくださいました。皆さんがイエス様を自分の救い主として信じた時、自分の救い主として自分が受け入れてイエス様と信じた時、その時が皆さんの中でイエス様がお生まれになった日、イエス様と皆さんが出会った日、博士たちが初めてイエス様に礼拝を捧げた日、それがその日なんですね。人には二つのクリスマスがあります。みんなそれぞれイエス様と出会った日は違うんですね。水野さんはイエス様と道端でイエス様と出会いました。そして彼の寝起き しているところにイエス様のピカピカの光を輝き照らす人々が彼のところに訪ねていて、そして水野兄弟はイエス様に出会いました。そして彼の寝起きをするところが後に教会になっていくんですね。そして彼は私が2番目に開拓した教会、そこに導かれてきて、そしてその教会において、教会大好きな人、そして教会で寝起きをする人、朝から晩まで礼拝をし、そして主の皆を褒めたたえるイエス様が大好きな大好きな本当にイエス様の兄弟の一人になりました。ピカピカと彼に、ね、星の役割を知っていた人たちがいたわけなんですよ。そして導かれて教会に行き、イエス様をたくさんメッセージを通して聞きました。そしてこのイエス様本当に信じて、そしてイエス様と一緒やっていきたいという思いで、そして彼は本当に寝起きをイエス様と共にし、そしてイエスキリストに会って新たな生活を始め、そして今日私たちの教会において本当に黙って奉仕をする方、そして兄弟姉妹と一緒に喜ぶね、教会の一人、そして私たちと一緒に寝起きをする、そういう一人のピカピカと光るその信仰、その信仰を持つようになりました。私たち一人一人それぞれがあったそのイエス様と出会った日がありますね。それが皆さんが初めてイエス様に出会って、その心が砕かれて、この方を私の主にしたい、私の王としたい、私はこの方についていきたい、この方と私は一緒に生きていきたいと思っていた時、この方は私の救い主、私たちの王、主としたいと思った時が皆さんにとってのクリスマスなんです。一人一人がそれぞれのクリスマスをイエス様に会ってプレゼントされました。本当にいろんな形で救われて、そしてそれぞれのそのクリスマスが与えられていて、そして皆さんが イエス様と出会ったその日が世界で一つしかない、世界で永遠の中で一つしかないクリスマスなんです。クリスマス、今日私たちはクリスマスの礼拝を捧げています。でもこのクリスマス、この礼拝はどういう礼拝かって言ったら、それぞれのクリスマスをイエス様に会ってプレゼントされた多くの人々、全世界の人々が同じ日に、同じ命たちがキリストに向けて、主よ、あなたが永遠を歩いてきて私にたどり着いてくださり、この私を救ってくださったことを感謝しますと、世界中の救われた者が、救われた人々が一丸となって、この救い主、栄光の主イエス・キリストを褒めたたえる日、世界中のクリスチャンが主の御名に栄光を捧げる日、これが公におけるこのクリスマス、キリストマス、これが今日私たちに与えられているこのキリストマス、クリスマスです。皆さん、イエス様は瞳のように皆さんを守ってくださり、眠ることもバドロムこともなく、イエス様は私たちを愛して守ってくださいました。そのイエス様に対して私たち自身も本当に心を尽くして、思いを尽くして、命を尽くして、あなたの神主を愛しなさい、この言葉通り私たちはイエス・キリストに愛された、この愛に報えるべく、そしてイエス・キリストを愛することに私たちの徹底を尽くしていきたいと思います。
アメン。すべて神さんに救いを求める人たちはこの幸いに入ることができます。このマタイの福音書一章一節からだとですね、これイエス・キリストの系図で始まるんですね。この系図、非常に何か不思議な系図です。なんで系図から始まるのかって思う方もいるかもしれませんけれどもね、このイエス・キリストの系図、この系図の中にはですね、本来神の民には本当は入ることができないはずの異邦人たちの名前がなぜか、ね、入っております。また、ね、その逆に本来、ね、旧約聖書を見れば、あれ、この人いたはずなのに、なんでこの系図に、このマタイ書の系図から抜かれてしまってるのかなという人も何人かいるんですね。このイエス・キリストの系図、この神の国の系図の中に本当は入れないはずだけど入れる人がおり、また本来、ね、もう血筋的には神の民なんだけれども、でもそこから除外されてしまっている人がいる、ね、これ一体何なのか。この全ての鍵、それは死を求める心があるかないかです、ね、神様に救いを求める人はこの神の国の系図の中に入ってこれます、ね、神は救い、これをヘブライ語ではイエシュア言います。イエシュア、イエス様の名前ですね。ヨシュアです。イエシュア、神は救い、これがイエス様の名前です。ですから神は救ってくださるというその信仰を持ち主がこの神の国の系図に入ってきます、ね、例えばこの5節のラハブ、また、ね、ルツ、彼女たち、ね、異邦人です。ラハブはカナン人、ね、本来滅ぼされるべきもの、またルツはモアブ人、ね、彼女も礼拝に入ってはならないものなんですけども、でも神の国に入り礼拝に入ってきている、滅ぼされずに済んだ、神に救いを求めていったからです。すべて神に救いを求める人は、ね、この神の国の系図の中に入ることができるんです。でこの、17節にですね、不思議なことが書いてあるんですね、それでアブラハムからダビデまでの代が全部で14代、ダビデからバビロン移住までが14代、バビロン移住からキリストまでが14代になる、 14代何かわざわざ何か語呂合わせ的な感じもありますね。けれども14代なんです、ね、ある人たちは覗かれて、ね、14代に当てはめられてしまう、ね、なんで14という数字なんでしょうか、ね、この、まあ、数字だけで見れば分からないですけども、ね、これヘブライ語で見れば、ね、この14という数字、には意味があるんですね、ヘブライ語の数字には意味があります。この14という数字はどういう意味か。この14は意味はダビデの意味です。ダビデ、ダビデ、ヘブライ語ではダレット、まず最初がダレットで、その次が、ね、バブで、3つ目の文字が同じダレット、ね、ダブド、ね、これが、ね、これダビデの名前のヘブライ語ですけども、でこれ、ね、ダビデのヘブライ語のもともと意味は、ドゥイット、ね、ドゥイット、これはですね、英語でいうところの be loved、ね、要するに愛されたもの、めでられしもの、これが、ね、ダビデの名前の意味です。この14という数字、ダビデという意味、ダビデは愛されたものという意味です。この14、ね、もうですからこの14代の中に入るためには、ね、神に愛されたものが、ね、この中に加えられるんです。異邦人であったとしても、どの時代のものであったとしても、ね、このアブラハムからダビデの時代、ね、本当に栄光の時代の中に生きていたとしても、またバビロン捕囚のようなもう屈辱の時代の中に生きていたとしても、またバビロン捕囚からキリストまでの預言が断たれてしまって、ね、御言葉はもうただ聖書しかない、主の印が一切途絶えてしまった、そういう時代に生きる人であっても、どの世代、どの時代、どんな血筋、どの国の人、どの言語を使うものであっても、このイエス・キリストに救いを求める、神様に救いを求める、その信仰の持ち主はこの14代の中に組み入れられるんです。
アメン。
皆さん、この14代の中に入れられたいでしょうか。
アメン。
アメン。 であるならば、イエスを主とすること、でそれならば、めでられし者、ダビデの家に入ることができるんです。愛された者、神に愛された者、ね、神様を恐れ敬って、この博士のように、ね、主を求める心、敬う心、また捧げる心を持つ人を、神様は、ね、もう天を揺り動かしてでも、星を動かしてでも、特別待遇して愛してくださいました。
アーメン。
皆さんも同じです。
アーメン。
皆さんもこの博士たちと同じように、今この時この時代の印を見て、ね、博士たちは星の空の印を見て、そして近づいてきました。今この時代、ね、もうまさに終末の時代、終わりの時代だと、ね、クリスチャンじゃなくても分かります、ね、今終わりの時代だって叫ばれてますね。もう世間一般では、そうですね、マタイ24章にある通り、その終末の兆候がもうあちらこちらで現れております、ね、地震が起こり、戦争の噂があり、人の心が冷たくなり、もう得も知れぬ病気が、ね、なぜか流行ってしまったり、そういう終末の印がもうすでに現れている。その印を見て近づいてきて、ね、御言葉に出会って、ね、博士たちも印を見たら御言葉に出会いました。御言葉に出会った時、その御言葉の通りにしたらば、神ご自身が直接現れてくださった。これどの時代でも同じです。皆さんも同じです、ね、印を見て御言葉に導かれ、御言葉を知ってその通り行ったら、神ご自身が直接出会ってキリストのもとへと導いてくださるんです。イエスキリストのもとへと、ね、この博士たちは赤ちゃんであるイエス様を、ね、見てひれ伏して拝んだって書いてありますね。2章11節にひれ伏して拝む、アーメンの聖書です、ね、たとえ、ね、もういざ会ってみたら相手は赤ちゃんだった、それでも彼らはひれ伏したんです。赤ちゃんであるイエス様に。皆さんの目の前に現れるイエス様は、ね、もしかしたら何か神々しい、ね、あの金髪の美青年のあのひげのあの男性ではないかもしれません、ね、本当に汚い身なりをして、赤ちゃんのなりをしてということで現れるかもしれません。それでもイエス様を敬ってひれ伏す性質、博士たちのこの性質があったからこそ、神様は博士たちを特 別扱いしたんです。皆さんも神様から特別扱い受けたいでしょうか。
アーメン、
アーメン。であるならば本当にひれ伏す性質、これを身にも持つべきです。神様を恐れ敬う性質、神様に粗相なく失礼ないように神様にお捧げをする、ね、この神様を敬う志がなければ、ね、もういざという時どんなに祈り出しても、ね、ちょっとそうは問屋が下ろさないんですね。サッカーの試合でもう PK 合戦になるとき、もう両方の国が、ね、もう本当に神様に祈るんですね。
本当にそうです。あのね、キリスト教を信じているね、国というのは PK 戦になるとお互いにね お祈りするんですよ。でその時に私いつも、ね、テレビを見ててお互いに祈っているんだけど、いや普段祈ってる人がいれるよ。あのね、今信じていなかったのに今その神の力が欲しいからね、十字を30回切ったところで神様はその十字は目に入りません。普段からね、本当に神と向き合っている人がその場合においてね、お祈りをするならば、ダビデがあの小石を投げた時にね、それたとえね、左にいるそのゴリアデに対してね、右に投げたとしてもオールマイティの方はね、正確にその風を運び、その正確なその風でちゃんとゴリアデのここに当たるようにね、その石を運ぶ方、これが主なんですよ。だから神はどんな神だ？信仰に報いる神ですね。博士たちの星を仰ぎ見て、そしてずっとついてきたその信仰に報いて、そしてヘロデの王宮において御言葉を与えてくださいました。そしてその御言葉を信じてまだベツレムに行こうとしているその博士たちに、主はまだ不思議な星を送り、そして彼らを先導するようにね、報いてくださいました。そして赤ちゃんイエス様に出会い、そして世界で初めてイエスキリストに礼拝を捧げる、ね、異邦人になったんですね。神を愛する者が神に愛されます。愛する者は自分を愛してくださる方に対して失礼なことをしません。皆さんが私が主を本当に愛しているとするならば、この礼拝の場所において私たちが失礼なことはできないはずです。なぜかわかりますか？イエス様は私たちに愛に来てくださるために、ね、天の御座を捨てて来てくださいました。そして永遠という、ね、時をイエス様ご自身の足で自ら歩いて、そしてその都度私たち一人一人と会ってくださいました。そしてその都度そのイエス様がへり下って私たちに愛してくださったその愛が私たちと出会い、そして私たちの心を突き動かし、そして私たちが信じるようになって、イエス様が私たちの主、私たちの王となられたんですね。愛がこの全てのことを可能にしたんです。だから私たち一人一人はこのイエス様の愛によって、そして訪れられて、そして愛によって救われたもの、そして愛されてその愛の進化をね、知るようになったもの、そしてその愛の進化を私たちの生き方を通して問わなければならない、そのようなものに私たちはなりました。私を愛する者が私に愛される、私を愛する者が私に愛される、そうですよ。私を愛する者が私に愛されると主は言いました。皆さんがもしイエス様に今私は愛されてないなと、イエス様と自分との間に距離感、これをもし感じるとするならば、皆さん自身が今いただいた愛、それでも十分消化不良を起こしてるんですよ、皆さんと私は、ね、あの十字架の愛に対して、ね、 死んでくださった愛に対して私たちは消化不良を起こしてますよ。だから今もその十字架に報いることなく罪を飲み食いしているでしょ。私たち自身がいただいた愛に対して消化不良を起こすことなく、正しくそのいただいた愛を、ね、私たち自身がよく消化しているとするならば、主はもっと大きな愛を私たちに与えてくださるわけなんです。その愛が今乏しいともし思われているとするならば、私たち自身がイエス様に対してその愛しているという言葉、愛しているという手足の技、愛しているという志を捧げておらず、そしていつも上代上代の消化もできないその愛を上代上代のまんまの私たちではないでしょうか。イエス・キリスト、私たちに来てくださったこのお方、このお方に愛されて、そしてその愛によって変えられたもの、主を愛する者が旅で、この旅での系図の中に入る資格が与えられていると、主は今日私たちにこの御言葉の系図14代の中に到底入ることができない人たちが入っていて、そして入っているべき、いるべき人がいなくなっているということを通して、愛されるものがそこに入ると、愛されていないものは、すなわち主を愛していないものはそこから取り除かれているということを私たちに今ことごとく教えてくださっていることを私たちは知るべきなんですね。今日私たち一人一人はこの赤ちゃんイエス様が自分のために本当に家畜小屋、うるさくて汚くて本当に安ぎがない、安らぎがないところにイエス様が来てくださったことを、この意味合いをしっかりとして私たちは感謝するべきなんですね。家畜小屋というところはどんなところでしょうか。異なる動物たちがそこにいて、異なる、ね、自分を自己主張して、そして異なる、ね、叫び声を上げて、そしてぶつかり合い、そして敵対し合い、そういうところがこの家畜小屋なんですね。ヤギと羊は言葉が通じません。だからヤギは言葉が通じない羊を角で、ね、なんていうのこれ、そう、角で押しのけたりね、そしてヘディングをしてね、そして突き刺したりね、言葉は通じないからね、それをするんですね。羊は羊で、それにやられてもね、やり返す捨てがないから、めーめーと大きい声で鳴くしかないね、よだ打ち回るしかない。そしてロバはロバでうるさいなっつってね、後ろ足で蹴飛ばしたりね、するしかない。だから平和がないその家畜小屋なんですよ。お互いにお互いを尊重し合いながら生きることが到底できないその家畜小屋です。そして会話置きは一個しかないです。力あるものが先に食べます。力ないものはありつけることもできない、そういうような家畜小屋にイエス様は来てくださいました。なんででしょうか。私たちの人間の住む世界がまさにそうであるから、あなたたちの住んでいるこの世界がまさに通じ合わない都市が、通じ合わない同士がもう本当に続き合い、蹴飛ばし合い、うめき合い、叫び合い、ね、それで生きているのがあなたたちの生きている世界だよ、どういうことを今主が教えてくださっているんですね。 そしてその中において飲みもする、食いもする、糞もする、汚物まみれのこの世界で私たちは生きていると、主はご自分が来られたその最初の場所、そこを通して私たちの今の世の中がどれだけのものかということを私たちにほどほどく教えてくださいました。イエス様はそのようなところにおいて、イエス様ご自身が本当に叫ぶこともなく安らかにすやすやと、その中においても平和な君イエスキリストとしてその場所を支配しました。そして一つしかないその会話を受けに置かれたイエス様、そのイエス様は私たちに今日も私を食べよう、私を飲もう、そして平和な力を養え、そしてキリストを通して同じ餌を通して同じ食物を通して同じ飲み物を通してみんなが平和に暮らしなさいということを今私たちに教えているんですね。要するにキリストを恐れ敬い、キリストをまごとの養殖食事として私たちの口に運ぶものとして一生懸命私たちが生きていくのならば、それが国であっても個人であっても必ず主がその必要なすべてのものをこと足りるようにしてくださるという保証を、この会話を受けに置かれたイエス様が私たちに今教えていることを、今日私たちはしっかり自分の思いと心に信仰を持って留めていきたいと思います。イエス様は私たち全世界が、あらゆる人々が平和に暮らす力をイエスキリストを食べること飲むことによって実現できると、そしてあらゆる動物たちが生活しているその家畜小屋において一つの会話を受けにイエス様を置かれて、そしてあらゆる動物たちのその餌、その食物にこの一つの餌箱が、一つの餌箱に入っていた餌が人にいつも喧嘩をさせ、そしてさまざまなトラブルが起きということを、この家畜小屋において私たちに教えてくださいました。そして会話桶に置かれているイエスキリストを、会話桶に置かれているイエスキリストを、会話桶に置かれているイエスキリストをしっかり食べるならば、飲むならば、言葉が異なるヤギであっても羊であってもロバであっても通じ合い、そして平和にこの地上を生きていくことができると、そしてこの地上での全ての平和をきたらす力がイエスキリストを飲むこととイエスキリストを食べることであると、この会話桶に置かれているイエス様が今私たちにメッセージしていること、これを全世界が知るべきです。皆さんはこの会話桶に置かれて、私を食べよう、私を飲みなさい、そして食べて飲んで平和を行う力を増し加えて、そしてこの地上にこの平和をきたらせなさいというイエス様のメッセージが、今日皆さん一人一人にこの私に与えられているメッセージとして信じて、そして感謝して受け止めますか。アメン。ハレルヤ。
この貝羽桶、誰にでも食べられるところに降りてきてくださったイエス様、このお方を愛すること、このお方の前にひれ伏してぬかずく、この博士の性質、これが神様に愛されるもの、 神にめでられる者ダビデの家に入る聖室、
アーメン、
それが、ね、この聖室です。
ハレルヤ。
ダビデの町、今日ダビデの町に、ね、ダビデの町って皆さん一人一人のことです。神に愛される者、皆さん一人一人の上に今日ダビデの町にあなた方のために救い主がお生まれになった、この方こそ主キリストである。アーメン、
アーメン。
なんで御塚はわざわざダビデの町で行って、ね、ベツレヘムにと言わずダビデの町に行ったか、ね、皆さん一人一人愛される者、ね、神様を恐れ敬う者、神様を愛する者、神様に礼拝を捧げようとその志がある人を神様は愛してくださる。その愛されし者にイエス様は現れてくださるんです。
アーメン。
ダビデの町、ね、普通旧約聖書でいうとこのダビデの町ってエルサレムであってベツレヘムではないはずです。なのに羊飼いたち、さあベツレヘムに行って羊飼いたちが告げ知らされたから本当かどうか見に行こうと言いました。なんで羊飼いたちベツレヘムだって分かったんでしょうね。ダビデの町って言われてエルサレムにじゃなくベツレヘムに、ね、もうこの羊飼いたち御箇所を読んで暗記していたとしか言いようがないですね。
アーメン。
羊飼い、もう社会から疎外されてもう徹底的に卑しい貧しい身分であるはずの羊飼い、ね、ただ卑しいだけだと思ってはならないです。御言葉を彼らは知っていたんです、うん、御言葉に熱心だったんです、
うん、
だから、ね、そんな寒空の中で愚かな羊たち、弱い羊たち、ね、自分たちがいなければ何もできない羊たちを予番しながら守っている彼らに、御言葉を持っている彼らに神様が現れて自ら通して今日ダビデの町にあなた方のために救い主がお生まれになった、この方こそ主キリストです、伝えてくださったんです。
アーメン。
主は今でも伝えてくださいます。
ハレルヤ。
今この、ね、クリスマス、世間一般で言うクリスマス、ね、本当に誰もキリストを求めないような時代、その中にあっても皆さんは知りました、イエス様と出会いました。であるからには皆さん自身が出て行ってこのイエス様を伝えていくべきです。皆さんも博士たちやまたこの羊飼いたちのようにイエス様を求めて、ね、イエス様に素晴らしい礼拝をお捧げして、そしてこの幸い、もう天地ひっくり返るような祝福、不思議、これを体験し味わい、誰にも奪われることのない喜びに満たされていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。
アーメン。
ハレルヤ。これから皆さん一人一人が本当にこの素晴らしいイエス様にこのクリスマス現れてくださったことを感謝し、またこの主を褒めたたえ、また本当に主にあって素晴らしい喜びがますます皆さんのものとされていくように来年のためにも祈りましょうね。今日今年最後の手術です。本当に主は喜びを、御事の奥義を増し加えてくださった。来年をもっと増し加えられるように今それぞれが祈る時を持ちましょう。
ハレルヤ。イエス様、あなたははるばるあの永遠を歩いて海辺の多くのこの砂粒の中から小さな小さなこの砂粒である私を見つけ出して、そしてあなたのあなたとのその出会いをあなたが実現してくださったことを心から感謝いたします。あなたに出会って主を砂の中から見出され、そして主をあなたの輝きを仰ぎ見て、そしてあなたの不思議さに導かれて、あなたが仰せられたその言葉によってあなた自身の生きておられること、世界を統べます主であること、そして私たちのために来てくださったこと、それをしっかりとイエス様御言葉を通して確信をあなたが得させてくださり、そして旅での町であるベツレヘムに 私たちの命のパンがあの貝羽桶に置かれているところに、私たち一人一人をあなたが導いてくださっていることを感謝します。あの博士たちが主よ、本当に最高の最高の最高の最高の最高の、もう言葉に言い尽くせないその喜びを、確信を、赤ちゃんイエス様、あなたの御前において主よ、あふるんばかりいただいて、主の御前に主よ、へりくだり、そしてひれ伏して、永遠を超えてピカピカとあの星を与え、そして栄光の光であられるイエス・キリストへと導いてくださった孤独、私たち一人一人にも主よ、あなたが栄光の光、ピカピカのその光を私たちの道しるべとしてあなたが与えてくださり、そして私たちも御言葉に出会い、そして確信を持ってあなたに礼拝する者、あなたを探し求める者、あなたにひれ伏す者、あなたに拝む者として私たちをあなたが整え祝福してくださって、今日この素晴らしいクリスマスの礼拝にあなたが私たち一人一人を招いてくださったことを感謝いたします。主よ、実に平和がないこの地上において、主よ、本当に分かち合いができないたくさんの人、物、ことの中で、いつも続き合い、そして喧嘩し合い、そして主よ、いがみ合い、背き合う私たちを、主よ、貝羽桶に置かれた孫との食物イエス・キリスト、そして孫との飲み物イエス・キリストを互いに飲み干すこと、そして食べること、それによって主よ、私たちの異なった性質がキリストにあって平和な性質として主を一つに束ねられて、そして続き合う関係ではなく、罵り合う関係ではなく、いがみ合う関係ではなく、背く関係ではなく、お互いがお互いを尊敬し合う関係、そして使い合う関係、導き合う関係、そして分かち合う関係として、主よ、あなたの平和な食物、あなたを食べた人、飲んだ人から現れるこの力を私たちクリスチャン一人一人にあなたが大いに与えてくださり、そして主よ、私たち一人一人が主イエス・キリストの御名と血潮と命と栄光によって平和を実現する神の子となられますように祝福してください。イエス様の御名によって祈りました。アメン。
アメン。聖なる方、真実な方、ダビデの鍵を持っている方、彼が開くと誰も閉じるものがなく、彼が閉じると誰も開くものがない、その方がこう言われる。私はあなたの行いを知っている。見よ、私は誰も閉じることのできない門をあなたの前に開いておいた。なぜならあなたには少しばかりの力があって、私の言葉を守り、私の名を否まなかったからである。アメン。わずかばかりの、少しばかりの力、それをもってしてあなたの御言葉を守り、あなたの御名を否まない、その忍耐を守り通したこの羊飼いや、また博士たち、彼らに何にも勝る喜び、主が天を開いてまで、御使いたちの大軍勢を使わせてまで、あの栄光の賛美を届けてくださった主、また天体を動かし、星を動かし、宇宙を動かしてまでも博士たちの便宜を図ってくださった主、あなたを褒めたたえます。あなたはどれほど素晴らしい喜びで私たちを満たしてくださることでしょうか。あなたがこれからあなたにあって歩む一人一人に、どうかその豊かな喜びを、メガスの喜びを豊かに味わわせ、そして本当にあなたとにつながることの喜びを世に伝 下へ行くことができますように、イエスをどうか助けてください。どうか一人一人が捧げた今日この礼拝、主よ、それぞれの黄金乳香持つ薬、あなたがお受け取りになり、そしてあなたは心を見透かされる主、どうか一人一人の志に豊かに報いてくださすように、あなたがこのクリスマスの時期、本当に世間では暗闇、また虚しいお祭り騒ぎが騒がれている中において、本当に誠のこのクリスマスの主人公イエス様を知った私たちは、あなたにあって世の光、地の塩となってこの世界を照らし出していくものであり、腐っていく世界に歯止めを効かせる者たちでありますように、どうかあなたがその幸いを一人一人に与えてください。ますます主よ、本当に日ごとにあなたがこの喜びを、また御言葉の奥義を増し加えておられたことを感謝します。来年はまたさらにあなたがまだ見ぬ地を足の裏で踏み行かせてくださり、まだ見ぬ人々があなたのもとへと集ってき、あなたの他に神はいないとそう呼ばれる災害をますますあなたが実体化させてくださり、また秘められている財宝を与えてくださり、鉄の扉を、貫抜きを打ちへし折って、聖堂の扉を打ち砕かれる主、あなたを褒めたたえ感謝いたします。どうかあなたが一人一人この幸いを味わわせてくださるこれからでありますように、イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りします。アーメン。それでは主の祈り557番を賛美いたします。
皆さんお立ちになってください。
あなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。